ゆりの引き寄せハッピーティータイム。こんにちは。
こんにちは。
思考と感情を書き換えて自由になるミラクル統合コーチの深田さゆりです。今日もハッピーなティータイムを過ごしましょう。
はい、さゆりさん、そして今回もユッキーに来ていただいていますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回たくさんユッキーにお話しいただきましたけれども、本当に聞き入ってしまいましたが、私ここで一つ素朴な質問をしてもよろしいでしょうか。
はい、何でしょう。
はい、ユッキーのね、お話の中に、まあ、体の声を聞いてから心の声を聞いていくっていうようなお話もあったと思うんですけれども、そういうことができているユッキーなのに、さゆりさんのセッションを受けて自分の中にある何かこうモヤモヤしたものがあったっていうのは、これはなんか矛盾してるような気がして仕方なかったんですけど、どういうことだったんですか？
それはそうですね、そのモヤっていうのが、自分の体の声は聞こえてるから、自分の例えば今日は体がこういう重いなとか、軽いなとかっていうことの延長線上で、今日はここ自分の心落ちてるなとか、今日ここ、私の心元気だなっていうことはわかる。
はい。
で、そしたら、自分がもし、今日落ちてるなと思ったら、じゃあちょっと気分が自分が良くなることをしようっていうふうに思って、そうやって自分の心のバランスを保つようにしてたんだけど、じゃあその落ちてるのの、どうして落ちてるのとか、そのもう一歩踏み込んだところを、がなんとなくその、もやもやでほっといたところとかも、をさゆりちゃんに、話したら、それはこうで、こうだからこうなんだよ、みたいに、スルスルスルスルスルって、絡まった糸が解くような感じがあったんですよ。だから、それがすごいなって思ったんですよね。
なんかね、やっぱり、いろいろやってても、もやもやを、その、解くには、コツというか、あるんですよ。ちゃんと解き方っていうのが。やっぱり、どこを見ていくかっていうのは。で、それはやっぱり心理学だけじゃ解けないんですけども、スピリチュアルな見方とかいろんなものを見たり、あとリーディングしたりとか、いろんなことをやって解いていくので、体のことだけやってれば、全てが解決かって言ったらそうではないし、心のことだけやってれば全てが解決かっていうとそうではなくて、ただ、私がね、ユッキーのセッションを受けた、やらせてもらった時にすごく思ったのは、やっぱり体を動かしてる方ってね、もやもや解消が早い。とってもとっても早くて、で、行動もできるので、運動されてる方って。だから、こうやるといいよと言って、すぐやるんですよ。でも、運動してない方ってどちらかというと、行動にすぐ移せなくて、もやもやをずっとそのまんま、もうもやもやの中で、言ってもできない、できないんです、できないんですって、あとはずっともやもやしてるけど、体を動かしてる方って体のエネルギー循環がすごくいい、のもあって、ちょっと押すとボロボロってこう本当に水が常に流れてるので、もう引っかかりもすぐ流れていく感じ。なので体を動かすって、私も前筋トレ、なんだっけ、加圧トレーニングやった時も思ったんですけど、心と体ってほんとつながってるし、体を動かすと心もほぐれてくるし、心をほぐすと体もほぐれてくるって相乗効果に、なるんですよね。で、心の筋トレってよく言うんですけど、本当に筋トレと同じ効果で、筋肉使えば使うほど育ってくるし、心も思考を使えば使うほどその神経回路が太くなってきて使えるようになってきて、で、運動すると頭空っぽになりますよね。
はい。
もう、あれがすごく本当は良くて、考えすぎなんですよ、私たちって。で、じゃあ、運動しない人何やるかっていうと、瞑想なんだけど、瞑想って大変なんですよ。できるまでに。でも、体を動かして走るって走れるじゃないですか。
はい。
ヨガだってね、すぐできるし。ヨガのポーズっていうよりも、体動かすことはすぐできるので。
はい。
だからね、やっぱり違います。体を動かしてる人は早い。変化が早い。なんかそう思いません？ユッキー。
うん、思う。で、その瞑想っていう意味でも、その私、歩き方をお伝えしてるじゃないですか、指導してるんですけど、はい、うん、そうすると、歩行瞑想っていう、本当に瞑想の一つのジャンルがあるんですよね、歩行瞑想。うんうん、歩きながら瞑想するんですよ。うん、でそれはすごい、瞑想で、じーっとしてやる瞑想が苦手な方はものすごいおすすめなんですけど、うん、で、それはどうやってやるかっていうと、自分の今、今、かかとが地面についたな、うん、今、真ん中がついたな、あ、指先までついたな、あ、蹴ってるなっていうふうに、その足の裏に全集中して歩くんですよね。
はい。
で、そうするって全集中して歩いてるときって、悩みとか忘れちゃうんですよ。人間って2個のこと同時に考えられないので、脳みそって。で、そうやって頭を空っぽにするっていう、本当にそういう瞑想法があるんですね。で、私の歩き方のやつやると、私、ものすごい細かいことを言うので、歩き方に関して。ああやっていくの。膝が痛くならないように、股関節が痛くならないように、綺麗に歩けるように、筋肉がつくように歩くっていうのをお伝えしてるから、いろんなところに気を使わないといけないんですよ。それをやってるときって、もう、なんかその、普段のその頭の悩み事、すっかり忘れちゃうんですよ、そのやってるときって。だから本当にもう、瞑想なんですよね。そう。そうすると、家で起きて、ベッドから台所に行くまで、台所からリビングに行くまで、仕事場からお家に帰るまでっていう間に、その歩き方をこう丁寧に丁寧にやろうってしてることが、もうそれが瞑想なので、その間も考えてないから、そういうガチャガチャガチャガチャ、あの人にああ言われた、この人にこう言われた、旦那に悪口言っちゃったとか、そういうこと一切一瞬忘れてるから、そうだからもう歩き方をきれいに、そしたら瞑想もできる、見た目もきれい、筋力もつく、なんでやんないのっていう感じなんですよ、私から言わせると。
最高。本当
だか
で
ら
す
もう変な歩き方です
ね。
ね。猫背とか反り腰とかで、なんか足引っ掛けながら歩きながらね、ジム行って、週に1回ガーって運動して、また疲れたって言いながら背中丸めて家帰ってもね、もう本当にもったいないっていう、なんかそういう感じでございますよ。もう本当に、だったらもう日々の一歩一歩、丁寧にやればもうジムなんて行かなくてもいいんだよっていうことを
なんかほら、
私は。
運動が苦手な人って、やっぱりこう、継続させなきゃいけないとか、なんか私にできるんだろうかとか、続くんだろうかっていうことを、まあ、先に思い浮かんじゃうんですよね。そうすると、なんか、やっても続くのかしらってなって、結局やめちゃうみたいな、なんか一歩踏み出せないみたいなところがあるんだけど、でもほら、運動苦手な人も多分聞いてると思うんですよ、今、ポッドキャストの、ね、リスナーさんの中に。
私もだから運動しないんだけれども、なかなか。ユッキーのはそこがすごいところで、だから運動をするんじゃないんですよ。日々の行動の中に、その
歩き
運動
方
になるこ
か。
とを、こう埋め込まれてるというか、だから普段の生活をしながらなんだけど、ちょっと気を使うことでできるっていう。だからわざわざ運動の時間取らないんですよね、そんなに。改めて。
そう
ちょっと、例え
か。
ば朝起きた時に、例えばちょっとだけ動くとか、でも朝起きて、じゃあ1時間、時間取るとかっていうんじゃないので、ねえ、だからすごく
そう。
やり
だ
ま
から、
す。
もう本当に、例えばその私は尿漏れとかね、自分自身もすごい尿漏れ悩んでた時期があったので、子供4人産んだ時に。で、ずっと治らなくて、でもやっぱり言えないんですよ、そういうことをね。恥ずかしいと思ってるから。で、言えなくて、でもやっぱり40、50で、やっぱり更年期終わって閉経になってくると、やっぱり尿漏れの、悩みを人知れず抱えてる人が、2人に1人って言われてるんですね、今。で、言われてるんだけど、やっぱり言えないっていうので、すごい悩んでらっしゃる方とかいっぱいいて、でもそれで、お医者さんに行くと、いや、運動不足ですよって、まあ言われるんですよ。まあ運動不足って言っとけば、まあ当たるだろうみたいな。まあそんな、ね、ちゃんとしたお医者さんいますけどね。そう。で、そうやって言うから、で、そうすると、じゃあ運動不足だと思って、ジムに行くじゃないですか、みんな。で、ジムに行って、まあとりあえず、なんとなく、まあズンバとか、エアロビーみたいな感じで、こうやってどんどんどんどん、この縦圧の、だってどんどんどんどんこうジャンプ系のやつを毎日毎日やったりとかしてると、ひどくなるわけですよ。当たり前だけど。症状は。本当はそれが治したくて運動不足で行ってるのにもかかわらず、症状は悪くなるわけですよ。だから、やっぱりその、正しいやることがあるので、で、そういうのはもうそんなジムとか行かなくても日常生活で全然できることなんですよ。だけど、そういうのをおざなりにして、やっぱそういうとこに入ってでも良くならない。で、逆に膝が痛い、股関節が痛いっていうことになっちゃってる方がすごいいっぱいいる。もしくは、運動不足です。あ、歩かなきゃ。歩こう。で、歩くけど、8000歩、1万歩って歩くけど、歩き方が姿勢がそもそも崩れてるし、歩き方も崩れてる歩き方をしてるから、関節に負荷がかかるんですよ。 だそうすると歩けば歩くほど膝が痛くなる。歩けば歩くほど股関節が痛くなるっていう人がいっぱいいるんですよ、そういう方が。
確かにそれわかる。良かれと思って歩いても、なんか結局体に負担が来ちゃって、うん、なんかやめちゃうみたいなこと私もありましたし、うん、だから正しい姿勢で歩けてないってことですよね。
うん。一回正しい姿勢を学んで、うん、正しい歩き方を学んで身につければ、うん、あとはもう一生もんなんで、もう山奥で、ね、山奥のポツンと一軒家に引っ越そうが、うん、もう絶対、ね、元気に暮らせるから、だからどうしてそれをやろうよみんなっていうことが私が日々言ってることなんですよね。ねそうそうそう。だから本当だから運動の、運動が苦手な方、うん、でも歩いてるじゃないですか。
うん、
運動苦手な方でも生活してるじゃないですか。うん、姿勢をね、取ってるわけだから、うんうん。だからどんな人でもできること。だからこそ正しくやる。正しいやり方を一回見、ちゃんと学びましょう。だって学んだことないんだから、一、
うん、
回も。
うん。
一、うん、回学びましょうっていうことを、もう声を大にして、地球の真ん中から叫んでるっていう感じ。
もう確かになんか小学校で正しい歩き方とかってね、ならない、ね。
習わない。だってほら、自然、うん、まあね、生まれてから1歳ちょっととかで歩けるわけじゃないですか。うん、そこから言われないですもんね、何も、うん。
でも確かに変な歩き方してる人いっぱいあるもんね。うん、まあ自分も含めて、なんか、うん、動画で撮ると、あ、いや、私ってなんてこんな歩き方してるんだとかって思うもんね。
はい。まだ携帯があるからね。
うん。
携帯があるから、本当にみんななんかもうあれですよ。私なんか電車とかで入ると、うん、みんな下向いてるじゃん。
はい。
みんな首がない状態に見えるから、
うん。
なんだここはみたいな。首がないぞ、みんなみたいな。電車乗るとか超びっくりしてますよ、本当に。
確かにね。
だからみんなそれだけ姿勢も今崩れてる人が多いってことでしょ？余計。
うん、めちゃくちゃ多い、
うん。
そう。体の痛みがある人はもうほとんど姿勢は崩れてますよね。で、お腹がよく下腹ぽっこりって皆さんおっしゃるんだけど、下腹ぽっこりじゃなくて、はい、見せてますっていう人が多いんですよ、姿勢が。もう下腹を出して立ってます、あなたはっていう人が。ものすごい多い。だからって、じゃあ、下腹をへこまそうと思って食事を減らすとか、うん、なんとかって言って、やったら、うんうん、そう、この間そう、私のインスタでしたけど、もうそれがタツノオトシゴになるだけなんですよ。顔だけ細くて、なんかもうシワシワで、で、お腹だけポコッと出てるっていう、もうタツノオトシゴになりたいな、お前はっていう、お前は人間だっていうことを私は声を大にして言ってるんですよ。でもそれも立ち方だけで、立ち方をちゃんと変えるだけで、下腹なんてパッと引っ込むんだから。
本当ですか？
引っ込みますよ。で、見た目はね。
うん、
そう。引っ込むので、まあ、そこしてから、運動するなり、食事するなり、うんちゃらかんちゃらっていうところをやりたければやればいいけれども、うん、大抵姿勢です。
うん、
へ
ぇー。いや、でもそう思う。本当に姿勢で、肩は凝るし、肩は内側に入るし、首が前に入るし、うん、腰がおかしくなるしってなるから、うん、本当になんか日々注意しないとね、
そう、だから姿勢が悪い、姿勢が猫背だったり姿勢が丸まった、姿勢が悪い痩せた人になりたいのか、うん、それとも、ちょっとぽっちゃりしてるけど姿勢が綺麗な人とどっちになりたいですかっていう、そもそもが皆さん姿勢が綺麗になりたい、なりたいっておっしゃるんだけど、綺麗になりたいんですよ。女だから、やっぱり。
うん、
女は綺麗になりたいんですよね。うんうん、どこまで行っても、うん。いくつになっても。
うん、
だけど、それが、いつか痩せれば綺麗になるって思ってるんだけど、いや、それは二十歳の時の話だよって話なんですよ。もう40過ぎは違うアプローチをしていかないと、ただ体重の数字を40キロだ、45キロだ、40キロだとか落としたら、ただのしわしわのおばばがいるだけですから、そこには。
わかる。
そう、だから綺麗になりたいんだったら、ちょっとぽっちゃりして、ちょっとぽっちゃりぐらいの姿勢が綺麗な人が一番、いわゆる綺麗に、潤って見えるから、
うん、
これからやっぱり40過ぎると水分が抜けていく時なので、
うん、
だからやっぱりいかに潤いを保つかっていうことも一つのなんていうの、その若さを保つっていうところじゃないですか。だからそれで、本当に下手な、変な、食事制限とかして痩せる、体重の数字だけ落とすっていうのは、本当に何のために始めたんですかっていうところの、そもそもの問題？ を健康になりたいのか、じゃあなんで健康になりたいのって言ったら、うん、長く人生を充実していきたいからっていう、やっぱそういうところに入ってくるんですよね、
うんうんうん、
話を聞いてくると、
はい、
じゃあ体重の数字じゃないよねっていうところ、
ね、筋肉がないとね、うん、で筋肉増やすと体重増えるのでね、
はい、
そうそうそうそう、うん、そう、
だから筋肉
増えると体重増えるんで、うん、だから
でも締まるもんね、
うん、そうだから一番それが理想ですよね、
うん、
うん、だから体重の数字じゃなくて、あの引き締まるとか姿勢のフォルムとかそういうところがいいのではない、そこじゃないですかっていうことなんですよね。そうだからいつもその私集中コースのこととかでお話最初にしっかり聞くんですけど、そのどうなりたいのかっていうのを聞くんですけど、うん、やっぱりみんなね最後まで元気に自分の足で歩いて充実した人生を最後の最後のその時まで送りたいっていうのがやっぱり皆さん究極の目的なので、
はい、
うんうん、だったらそこに向かって筋力を作る歩き方、筋力がつく姿勢っていうのがあるからね、
うん
う
ん、
そういうのを学ぶと、別にその週に毎日1時間ジムに行かなきゃとか週に1回ジムに行かなきゃってしなくても、もう起きた瞬間からもう薄い筋トレしてるようなもんなので、綺麗な姿勢を保ってる人っていうのはね、
はい、
だったらそこの知識を身につけたらもう一生もんですよね、
うん、
だって80、90になってもバーベル上げますかって話なんですよ、ね
あの階段の降り方とかでもね、気をつけて降りると降りないかって全然
ちゃんと上がった
ら違うからね。
そう、うん、本当に、
ね、でも心と体って本当結びついてるから、その、
うんうん、
体の体型、姿勢も全部心の表れなので、
うんうんうん、
心が変われば姿勢が変わるんだけど、どっちかっていうと体を変えた方が心に影響の方が簡単っていうか、うん、やりやすいと思う、
うん
う
ん
う
ん、うん、すごいそう思う、
ね。だから胸を開いてくればやっぱり自信も出てくるし、
はい、
笑顔になれば気持ちは明るくなるし、
うんうんうん、
本当に体を変えることってとっても影響あるんですよね。
うん。
なるほど。
私前聞いた話はね、ここの、うん、訪問あるじゃないですか。
はい。
訪問を、そうだから大谷って呼び捨てしたけど、大谷選手がどうしてあんなにね、あの、人気があって、で、大谷選手とマミコさんご婦人が、どうしてあんなにおしどり夫婦かっていうのは、うん、あの二人、同じ笑い方するんですよね。うん、あの二人とも、この、頬骨を上げるんですよ、笑い方。
うん。
この、口を、口角を上げるんじゃなくて、
はい、
あの二人とも、頬骨を上げるんですよ。で、この、頬骨を上げるっていう、この、笑顔を作ると、はい、もう脳みそが、あ、お前気分がいいぞっていう指令を出すんですよね。電気信号、
うんう
ん。だから、頬骨を上げると、あ、怒ってたのにさっきまで。ムカついてたのに頬骨を無理やり上げると、あ、私なんか、ちょっと今日いい気分なのかもっていう勘違いの世界に入ってくるんですよね。だから、とにかく頬骨を上げる。だから、あの、口角を上げるのは、あれは営業スマイルですよね。あれはなんか、あの、
うん、
本当は笑ってない顔。あれは、なんかその、顔ヨガの先生に言ったら、あれはどんどんほうれい線を深くするんですって。
効果
も
ある
けど。あれはやっちゃダメって言ってました。で、よく顔ヨガの先生もこの頬骨を上げる笑顔は、そのほうれい線を少なくして、リフトアップにもなるんですって。
ほうれい線を上げる、
うん、うん。そう。で、脳みそも、その、さっき胸を開いたら気持ちも良くなるっていうように、頬骨を上げると気分が上がるんですよね。
うん。
だから体で心をコントロールしてる。
うん、そうそうそう。これ脳科学的にもそうなの。
うん。
へー。
うん、ね。だから本当にさゆりさんが言ったみたいに、心と体は繋がってる。だから自分の好きな方からアプローチしていけばいいと思うんですね。心の方が、うん、アプローチが好きっていう人は心からね、やっていけばいいと思うし、うん、
で
もわけわかんない。体からって言ったから。
両方やった方がいいと思う。本当に。
そう、両方なんだけど、ね、でもそのアプローチは最初の。
あ、そうね、そうね。
自分の、あの、手が届きやすい方からやっていけばいいと思いますね。
うん、
でも究極は、まあやっぱり心だと思うけど、
うんうん、
心と、まあ体はやっぱりとってもとっても大切なので、体が動かなかったら何にもできないので、
うんうんうん、
やっぱり健康であると、ね、気分いいけど、ちょっとどこか痛いと、やっぱり気分下がっちゃうのは当たり前の話なので。
うんうんうん、
そう、ただ、その、さっきね、いろいろと 体をこうやることで、例えば走ったりすると、脳が、もう真っ白じゃないけども、何も考えなくなるけど、これって浄化みたいなもので、でも、これをやったからといって心の傷とかトラウマが取れるわけではないのね。だから、そこはやっぱり取らないといけない。ちゃんとヒーリングしたりとか、自分で見つめてやらなきゃいけないけれども、それが取れやすい状態を作るんですよ。その頭空っぽにすることで。だからね、本当にすごくね、体を動かすこと、それから心のちゃんと見つめていくことって、バランスを取りながら、両方アプローチすると、すごくいいと思う。人生が本当に変わると思う。
そう、私一個言っていいですか、体をね、体の方から入る人たちが心がコントロールできるようになるっていうのは、一つ、例えば、40、50過ぎてくると、指の動きが悪くなったりとかね、手首が痛くなったりとかっていう人多いんですよ。特に起きた朝とか。ね、そしたら実はこの手とか指の神経って首の後ろを通って耳の後ろを通って脳の方につながってるので、ここを手首をマッサージするんじゃなくて、頭の下にある首を丁寧にストレッチした方が手の指の動きって良くなるんですよ。
ね、
まあ、一概に言えないですよ。全員がそうじゃないけど、でもそういう方がすごく多いんです。っていうふうに、そうやって、手首が痛い。そしたらこっちの首をやればいいんだなっていうのがやることによって、自分の体を、なんていうの、客観的に見れるんですよね。すごく。客観的に見る癖がつくんですよ。手首が痛い。じゃあ首やろうとか、あそこが痛い。じゃあここやろうっていうのができるようになってくると、客観的に見れるので、そうすると、自分の心が落ちたとき、上がったときに、私の心今落ちてるなとか、私の心今、なんかムカついてるなとかいうのを、客観的に見れて、じゃあ、飲み行くかって。まあ、私はすぐ飲みに行っちゃうんだけど。っていう。ちょっと一杯行くか、みたいな。そういうふうに、客観的な対処ができるようになる気がするんですよ。
それはすごいいいよね。でもね、
だから
本当に、
あれです
よ、ね、首、そうそう、首と首繋がってんのよ。
そうそうそう。
そう、そうなの、そうなの。
手首と足首と、
そうそうそう。
この首は繋がってんですよね。
いいね、客観的に見られるってね。
そうそうそうそう。だから最初、いきなり心を客観的に見ましょうって言われても、何わかんないってなっちゃうけど、体のアプローチをしてる間に、その、体を客観的に見れる癖がつけられた人ってのは、心を客観的に見れるようになるので、そうすると心がコントロールできるっていうところになっていく。
なるほど。
いいね。
さゆり先生は、内から攻めてて、私は外から攻めてる。
そうね。
出会うところは一緒、本丸っていうところ。
そうそう。もう、一緒に受けたらもう最高みたいなね、できたら。
そうそうそう。
そうか。だから、ユッキーは、さゆりさんのセッションを受けたことによって、より心の、ね、なんか、もやもやを解消できたし、本当心から全て良くなっていったっていうことですね。
私もユッキーの改正改善受けて、そうなもんだから、もうそれは私がぎっくり腰、もう3回起こしていたこともあって、これは本当に体をケアしろっていうメッセージすごい生きてると思って、で、ユッキーにお願いした。
なるほどね。
そしたら、どんだけ自分がガチガチか。
体が固まっちゃってますもんね。
そう、でも体が硬いってことは、頭が硬いってことになるので、その時にやっぱりね、自分の思考をもっとフレキシビリティっていうかね、柔軟していかなきゃいけないなとかね、そういう気づきもすごいね、出てくる。
そう、だからほら、この年齢になると、あちこち不調も出てくるじゃないですか。
そうそう。
で、目の前のその不調に振り回されるわけですよ、自分自身も。でも、やっぱり根本から変えていくと、良くなっていくっていうところですよね。
私、毎朝、ユッキーから教わった柔軟をやって、で、背筋をギュッてこうね、ポールを入れて、これもユッキーの学んだことをやって、やっぱり体をほぐしてから朝動くと、やっぱり全然気持ちが違うので。とっても大切です、体は。本当に大切。ね。
もうね、もう心と体と、本当に、ね、目指すところはまあ、究極はもちろん心なんだと思うんですけど、最初の間口としてね、入るにはとっても 入りやすい、
うん、
ところじゃないかな。で、うん、ついでに見た目も綺麗になるしね。
最高だね。
すごい、見た目も綺麗になるっていうのは本当嬉しいもん。
ですよね、うん。やっぱり女としての自信がつくじゃないですか。
うんうんうん、
そうなの。
うん、
そう。
そうね。前、ちょっと私、経絡もやってて、うん、で、経絡の先生も同じようなことを言ってて、うん、やっぱり顔、自分の顔を見てね、パーツを見て、うん、ちょっと垂れてきたとか、いろいろとあって、うん、気に入らないところっていうのは、体に不調があるっていうの、やっぱり。で、うん、実は体、顔の中に全ての体のパーツと繋がってるのね、顔って。
うんうん、
だから、リフトアップすると、うん、実はウエストもキュッと締まったりとか、
うん。
なるし、
うん、
その、要は、内臓も、とも繋がってるので、
うん。
いろんな意味で、その、なんていうのかな、見た目も綺麗になるってことは、肉体も整うことにもなるし、なんだけども、健康にも繋がる。
へ、う、ぇ、ん、
って言ってたのね。だから、ユッキーのとね、同じだなと思って。
本当ですね。うん、ちょっと気をつけよう。
そう。ってことで、この姿勢改善の。
なんか、ユッキーにすごい笑われちゃったんですけど。
このおじさんがいいなと思って。
いや、いろいろね、なんか、思い当たることがいっぱいあったので、今回もね、すごいズキズキきましたよ。
でも、これ、やったらすごいいいじゃないですか。な
ん
か
ね、うん、うん、いいと思う。って
ことで、なんか、ユッキーからお知らせがあるってことで。はい、
ああ、そう、ありがとうございます。うんうん、7月の今、おそらく後半に、うん、毎年季節の変わり目恒例の3日間チャレンジっていうのを、毎年やってるんですね、季節の変わり目に。はい、で、なんでやってるかっていうと、うん、季節の変わり目って気圧がやっぱりすごく変化する時なので、特に女性は気圧の影響をものすごく受けるので、うん、すごく体調が悪くなりやすい時なんですよ、時期。うんうん、で、若い頃ならいざ知らず、この年代に40、50に入ってくると、それをきっかけに、そのままずるずるずるずるずるずるっと体調を悪くしちゃう方がすごく多いんですね。うん、なので、3日間だけみんなで、本当にちょっと短い時間の、体を動かすね、まあ、ストレッチ系です。を一緒にやることによって、その、季節の変わり目を体調崩さずに乗り切ろうっていうことで、3日間チャレンジっていうのを毎年やってるんです。
はい、
で、本当にだんだんだんだん人数が増えてですね、もう前回は80人ぐらい。
すごい、そんなに、
うん。でもだから世界中ですよ。もう日本から、全員日本人ですけど、日本から、はい、アメリカから、ヨーロッパから、アジアから、もういろんなところからご参加いただいて、で、うん、同じ時間に同じ動きをしてるっていう、なんかものすごいちょっと不思議な。
へ
ぇ、面白い。でも本当にね、エネルギーがそれこそ高い。方が多くて、
うん、
本当にとってもいい、きっかけになる、体を動かすね。
はい。
本当に簡単なストレッチなので、うん、だから、もう一人でも多くね、3日間だけだったらやってみようっていう方がすごく多くて、うん、
はい。
で、それで季節をね、体調よく過ごせるのでっていうのを、もう7月の後半にやるので、その募集を7月の中ぐらいに多分するので、
は
い、
うん。
ぜひ、私のインスタか、あと LINE に、はい、登録いただければ、その、はい、募集を、告知を7月に入ったらするので、うん、ちょっとなんか興味あるとかいう人はね、ぜひ、LINE かインスタの方にご登録いただければと思います。
めちゃくちゃいいよね。3日間、とりあえずまずはやってみるっていう、うん。まずはやってみるってすごい大切。
うん、そう、ね。うん。だから案外、もうこういうやつ、なんかそういう、なんかみんなでこういうのとか、なんかインスタとかよく見るけど、うん、本当にこういうのに参加したの、実は初めて、人生初めてなんですっていう人がすごく多い。
へ
ぇ、やっぱり、これを耳にしたということは、
うん、
そう。
そういうチャンスっていうことなのでね、うん、ぜひ、ご参加いただけたらなと思います。う
ん、はい、はい。じゃあ、さゆりさん、概要欄の方に、
そうですね。
ユッキーのその3日間チャレンジのことを、う
んうん、LINE 公式から申し込むのかな？
でも、インスタの方で募集するので、
うん、
で、インスタの方では、日々の、それこそ姿勢改善、姿勢改善の、うん、お話とか、 こういうのやってみましょうとか、ストレッチやってみましょうっていう話も、妊産の方でされてるので、してるので、はい、もしそういうね、今こういうお話の姿勢のこととか、ちょっと興味ある方は、妊産の方にご登録いただいた方が、うん、ね、見れるので、うん、
確かに
でそれで、あ、こんな感じの女だなと、分かっていただいて、
ね、ユッキーのインスタ、すごいのよ、本当に。いろいろここまで紹介してくれるんだっていうぐらい、
はい、
簡単ストレッチとか、簡単な動きがいっぱい、いっぱい乗ってるので、
だんだんトークでやっておりますので、でそれでその中で、うん、まあ、3日間チャレンジの期間になったら、もう、うん、募集するので、
うん、
なので、その方が、わかるからね、
はい。
私というか、どんなことやるのかも、なんとなく多分想像できると思うし、うん、なので、ちょっとインスタ覗いてみてから、やってみようかな、どうしようか決めていただければ十分かなと思いますね。
はい、じゃあ、ぜひ、インスタをご覧になって、
はい。
私、概要欄にね、
はい。
いますので。
そちらをチェックしていただいて、うん、インスタフォローしていただくという形で、
はい、
はい、私もフォローしようと思います。
ぜひぜひ、もう、はい、めっちゃ楽しいので、ユッキーのインスタ。
ねえ、楽しみ。
フォローだけじゃなくて、ちなみさん、みかんチャレンジ全部ください。
そうですね。はい、ぜひ私に必要なチャレンジだなっていうふうに思ってますので、私も参加させていただきたいなと思っております。
ちなみさんに会いたい方はぜひユッキーと。
この人がいたってなったらね、面白いですよね。はい、いろいろつながると嬉しいです、私も。
はい。
はい。では、ユッキーどうでした？ 2 日間、前回と今回と、じゃあね、はい、ポッドキャスト出演していただきましたが、感想。
いや、めちゃくちゃもう、嬉しいでございます。私にとっては、紅白歌合戦に出させていただいたような気分で、もう、ずっとこうね、いつも聞いてた。はい、ポッドキャストですから、
うんうんうん、
ここに出ちゃ、出させていただけちゃうのと思って、もうめちゃくちゃ嬉しいですよね。これ始まる前にお伝えしましたけど、この間私ずっとパリとイタリアずっと2週間ぐらい行ってたんですけど、うん、そのお布団の中でも聞いているという。
すごいですよ、ね。
そうなんだお前はみたいな。
すごいすごい。
お布団の中で、エアポッツをしながら、このポッドキャストを聞いて、さゆりさんとね、ちなみさんの掛け合い漫才を聞いているっていうのが、そこにいる私は紅白歌合戦に出てる気分でございます。
嬉しい、そんなことやっていただいてありがとうございました。
はい、
はい、では、はい、概要欄の方に、番組説明欄の方に、先ほどのユッキーのですね、インスタですとか、あとさゆりさんの LINE 公式アカウントの URL いつものように貼っておきますので、ぜひそちらまだ登録されていない方は登録お願いいたします。
はい、
はい、ユッキーさゆりさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。